ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。はい、今日も始まりましたラジオ経営塾。はい、本日よりリニューアルでパーソナリティは、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。坂本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、早速なんですが、今日からリニューアルの、まあ、ラジオ経営塾なんですけれども、リニューアルのきっかけと思いをお伺いできたらななんて思うんですが。
はい、ありがとうございます。で、これまでですね、まあ、約1年間にわたって、ラジオ企業塾っていうのを、まあ、させていただいて、まあ、これからの起業家ですね、はい、まあ、特に沖縄の方とかのね、あの支援ということでいろいろお話しさせていただいてたんですけれども、まあ、今回ね、改めて、まあ、より一つちょっと上のステージという形でですね、まあ、ラジオ経営塾という形で、まあ、起業してね、まあ、その先の、まあ、経営っていうのをね、まあ、学んでいく、まあ、そういう、番組にしたいなと思ってます。で、あのなるべくね、あの、まあ、わかりやすい番組にしたいなと思ってますんで、まだあの、まあ、独立したてとかですね、あと、まあ、これから、そういった企業家経営者を目指したい方とかにもね、あの分かりやすいような形で、まあ、皆さんの経営の、ね、ヒントに役立つような、番組をお届けしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。で、今回からですね、あの、まあ、女性ね、あの2人、お迎えして、はい、中田さん、まあ、沖縄在住の中田さんと、まあ、お父さんがね、沖縄出身の根葉さんに、一緒に参加いただきまして、やっていきたいと思いますんで、はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。本当、先生のお話しされる通り、なんか多くの方にね、あの楽しんでお聞きいただいて、なんかちょっと学びの日曜日とかにしていただくのも嬉しいかななんて思いますが、はい、先生、ちなみにですね、20年間で1万人の起業家教育ということで、
はいはいはい、
先生、ちなみにこれ実は起業家教育なんですが、始められたきっかけってどういう形だったんですか？
はい、あ、そうですね、僕はまあ、元々前職がですね、一番最初、まあ、銀行で働いてまして、で、まあ、その前から、まあ、学生の頃からね、あの、まあ、独立したいとか起業したいっていう思いはあったんですけれども、うん、で、まあ、大学に入って、まあ、経済学部に入って、勉強したんですが、まあね、どうやってその経営とか起業っていうのをやっていけばいいかわからないっていうのがまずと悩みで、で、まあ、銀行に入りまして、まあね、そういった経営の勉強とかもさせていただいたんですけれども、で、まあ、そこからまあ30歳になってね、独立して、まあ、会社もまあ3つぐらい、まあ、経営をさせていただいて、やってきまして、もう独立してからももう13年ですかね、はい、させていただいてます。で、まあ、で、その中で、あの、まあ、いろんなね、あの、まあ、主にやったのはそのビジネススクールを、まあ、経営をしてたんですけれども、まあ、それ以外にも飲食店をやったりとかですね、まあ、英語講座やったり、速読の講座やったりとかですね、あとは、なんだ、まあ、集客の支援のお仕事だったりとか、コンサルティング業だったりとか、まあ、あと海外の進出支援みたいな感じで、まあ、いろんな業種業界の、まあ、ね、お仕事させていただいてます。で、まあ、あの、まあ、こういうコンサル業もさせていただいてるんで、まあ、いろんな業界の、ね、方とかも見させていただいてまして、で、あの、やっぱりなんだろうな、最初ってやっぱりすごく難しいと思うんですね。で、あの、まあ、それは企業もそうですし、まあ、経営者になってもですね、やっぱ最初、経営やっていくって結構すごく難しくて、で、僕も経営やってきた中で、まあ、いろんなトラブルというか、悩みですね。で、特にやっぱり人に関する悩みと、あとお金に関する悩みですね。ここはやっぱすごくいっぱい抱えてきましたので、まあそういったのを、やっぱこれからのね、若い方ですね、若手の企業家経営者の方にも、なんかわかりやすくお届けしたいきたいなと思って、まあお伝えさせていただいてるっていうような感じですかね。
なるほどですね。先生の人生とともにこの起業家教育がね、約20年間展開されているってことなんですが、どうでしょう先生、この沖縄のね、ラジオで今声が流れてますが、特にまたこの沖縄の起業家さんへの思いですね、はい、ぜひその辺もお聞かせいただければと嬉しいなと思います。
うん、そうですね。やっぱり、まあ僕もね、沖縄、まあご縁いただきまして、結構何度も行かせていただいてるんですけれども、今ね、年に3回ぐらいかな、純駆動さんの方でね、トークイベントという形で、させていただいてるんです。やっぱり、まあ、沖縄の方、なんだろうな、すごく、純粋というか、ね、なんか本当にいい人が多いなっていうのはすごく感じるところでね、飲みに行くのも毎日毎回楽しいですし、はい、楽しくて。で、ただ、ね、やっぱり一方、なんかそういう社会問題でね、よく聞くのが、やっぱりその、まあ、シングルマザーの方が多いとか、あとどうしてもね、所得がちょっと少ないとかっていうね、まあそういったいろんな問題とかを聞く中で、で、やっぱりそういうね、独立される方もなんかすごく多いっていうのはお聞きしてまして、で、ただまあ、ただね、みんながみんなじゃあ独立してね、うまくいくかっていうとそういうわけではないので、なるべくそういった方々が、まあね、なんだろうな、落とし穴というか、なんか、ね、怪我しないように、怪我する前にね、なんか、ちょっとね、少しでもこの番組聞いていただいて、怪我しないようなね、よけ道というかね、そういったのを、考えるヒントにしていただきたいなと思って、まあ、沖縄の人も応援したいと思って、はい、させていただいてます。
ありがとうございます。その坂本先生の熱い思い、沖縄在住の私からするとすごく嬉しいななんて思うんですがそうですね、女性の社長さん起業家さんも全国的に行くとやっぱり沖縄多いということで、はい、いかがでしょう。また今日からリニューアルで女性のね、リスナーさんも増えてくることを祈ってますが、先生から何かちょっとメッセージってありますか、リニューアルの。
そうですね、やっぱりそう、今おっしゃったやっぱりその女性の方をね、なんか盛り上げていきたいなと思ってまして、なんかどうしても今まで企業とか経営っていうと、まあね、男性の方が多いのかなっていうのもあったんですけれど、やっぱり僕はやっぱそういう女性の方ね、やっぱ女性ってやっぱ来、ね、子供子育てとかで一回まあ仕事辞めたりとかね、キャリアがやっぱどうしても変わったりとかすること多いので、であとどうしてもね、なかなか会社勤めをずっとするっていうのがフルタイムでするっていうのは難しい方もいらっしゃると思うので、なんかそういった方にこそ、ね、こういった企業とか経営っていうのを覚えていただいて、ね、どっか勤めて働く以外の選択肢っていうのがね、覚えていただけると非常にいいのかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。先生は、男性女性問わず多くの方のね、はい、企業の見方ということで本当に先生頼りにしてますので、
はい。はい、
今日からのリニューアルで本当に多くのまたご質問にたくさんもお答えいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。はい、そうしましたらここからは Q&A のコーナーです。早速本日の質問をご紹介させていただきます。フリーランスとして去年独立をしました。ブログをはじめとした SNS 発信も始めましたが、思いのほか集客ができず困っています。何かいい案はありますか？とのことですが、いかがでしょうか？
はい、そうですね。これまあよく聞くんですよね。なんか、ちなみにお二人は SNS とかはやったりとかしてますか？ニャンさんはやってます？
やってます。
ちなみにどういうのやってます？
私はインスタがメインで、
はいはいはい。
一応ツイッターも作ってるんですけど、あんまりツイッターの方は活用してないですね。
はいはいはいはい。インスタは結構使ってる感じですか？
インスタはそうですね、もともと私が写真をつけてアップするっていうのをメインでやってたので、
はいはいはい、
どっちかっていうとやっぱ写真を一気に見れるのはインスタかなっていうのがあったので、うんうんうん、インスタをもう中心に使ってて、後からツイッター使い始めたっていう感じですね。
はい、どうですか、インスタから実際なんか問い合わせとかなんかそういうのって来たりとかって
ありますね。メッセージいただいたりとか、で、私自身も何かイベントに行った時に、うん、同じなんか、その分野で活躍してる、なんか作家さんの横のつながり、うん、なんかインスタ見てますって言ってくださったり、あとはまあ、買いに来てくれる方も、いつも見てますって言って来てくれる方もいらっしゃいます。
うんうん、はいはいはい。あ、素晴らしいですね。なんかね、そうやってちゃんとね。中田さんはちなみになんかそういう SNS みたいなのされたりってしてます？
そこなんですよね。しなきゃいけないなっていう時代の流れはよくわかるんですけど、なかなかやっぱり苦手で、マメじゃなかったり、何を発信していけばいいのかわからなかったり、正直なところですね、それが。
そうですね、ありがとうございます。まあ結構ね、やっぱり、独立して、なんかその集客のために、まあ、SNS ね、インスタとかツイッターとか、まああとブログとか、あと YouTube みたいな感じでね、今言われる方多いんですけれども、で、そこからまあ、ね、まあお仕事にね、もちろんつながればいいんですが、なかなかつながらないみたいな感じの方って、まあ非常に僕のところにも相談に来るな、というふうに思ってて、で、まあどうやったら、まあそれがね、まあ集客っていうか、まあお客さんを、集めるところにつながってくるかっていうところなんですけれど、まあ、僕らまずお伝えしたのは、まずはですね、大事なのが、まあ、ターゲットをどこにするかっていうのがまず一番大事かなと思います。まあ、誰に何をっていうね、ところがまあ大事になるんですが、まずその中のまあ誰にっていうところですね。で、結構 SNS とか、無目的で始めちゃってると、無目的ではじゃないんですけど、なんかそのターゲット像がやっぱりはっきりしてないと、なんか誰にも響かないのになるなっていう形ですね。で、あと、ターゲット層によって使ってる媒体が違うっていうのがありまして、例えばね、インスタだと、まあよくね、まあ20代、30代の、まあ、女性層がやっぱり多いっていうふうに言われたりしますし、まあツイッターだと、まあツイッターもまあ、そういった、まあ20代、30代とかなのかな。まあでも、まあ、気質としてなんかね、ちょっと、オタクっぽいというとちょっとあれですけど、結構なんかそういうのにちょっと寄った人がやっぱりね、多いみたいなところがあったりとか、やっぱりその SNS も、もうその媒体によってやっぱりその見てる人が違うんですよね。なんで、その自分の商品が、と、その見てる人が、その合ってるのかどうか。まずここを見つけるっていうのがすごく大事で、で、自分のターゲットになりそうな人が一番見てる媒体を、まずしっかりやっていくっていうのが、一つ大事かなというところですね。はい。
なるほどですね。そしてターゲット、ね、届けたいお客さん層を明確にして、バイトを選んでいくっていうことですかね、先生。
はい、そうですね、うん。そこが大事ですね。で、はい、そうですね。で、その次にやっぱり大事なのが、まあ、そのどういう、ね、何をっていうことで、まあそのね、媒体どういう価値を提供するのかっていうところですね。で、最近聞いたお話でですね、面白いなと思ったのが、インスタでですね、家を売ってる人がいて。住宅会社の方なんですけれど、まあ広報の担当の人が、まあその、家の、まあ、写真とかをいっぱい撮って、それを、まあ、ちゃんとした、いいように見えるように写真を撮って、それをアップしてて、で、そこから問い合わせをもらうようにしてて、だからインスタで家売れるんだなと思って。
確かに。
インスタで家ですか？
そうそう。で、多分ね、だからその、まあ、もうちょっと30代ぐらいのやっぱ女性層向けなのかなっていう、思うんですけれども、そういう人向けに、まあ、こういうね、おしゃれな家とかっていう形。で、あと大事なのが、そう、SNS 大事なのが、やっぱテーマの統一なんですよね。うん。で、一番ダメなのが、自分の趣味のことをバラバラいろいろ書いちゃうっていうのが一番ダメで。うん。なんか自分の好きな本とか映画とか、なんか日常のこととか料理とかっていう形で、なんかバラバラに、してると、いや、この人何の人かがわかんない。で、バラバラに投稿して、OK なのは芸能人だけなんですね。すでに知名度のある人のことはいろんなことを知りたいんですけど、そうじゃない人のは別にいろんなこと言われても何のこっちゃわかんないっていう形ですね。なんで、統一性ですね。だからそこの家の、その、インスタも家の情報だけ発信してる。だその情報をそこで見たいとか調べたいっていう形になってくるんで、そこをちゃんと作るっていうのはすごく大事かなっていうところですね。
なるほど、統一性ですね。確かに。でも、SNS って、何も Facebook だけでもなくて、同じね、経営者さんとか起業家さんがいくつか組み合わせて、発信してる場合がありますよね。で、その中も、要するにテーマを統一させるっていうことですか、先生。
そうですね。なんで、やっぱりその人が何の専門なのかっていうのをちゃんとアピールするっていうのはすごく大事です。
で、何者なのかですね。
そうです。で、この人だったらこれっていうふうになるのが一番大事ですね。 で、うん、僕は基本的には一人の人にはまあ一つのキーワードっていうふうに思ってるんですけど、うん、要は、なんか二つも三つもって、まあ、もちろんね、やりたい人もいるんですけど、ただ、ことビジネスって考えると、やっぱりその一つの、なんだな、テーマっていうので、ちゃんと一貫性がないとですね、結局この人何者なんだろうみたいな感じになってくるんで、まあ、そこをしっかり作っていくって感じですね。はい。
なるほどですね。ネハさんの方がね、多分私より SNS は詳しいかなと思うんですが、どうですか、今のお話を聞きになってみて。
そうですね、心当たりがあるなっていう。私も SNS 使っていて、ちょっとこのコロナで自粛期間になった間って、やっぱりみんな家にいる時間が増えたじゃないですか。で、私もじゃあ、ちょっと SNS 毎日投稿頑張ってみようと思って、毎日投稿しますって言ったんですけど、毎日投稿っていつもやってなかったので、やってみたら、投稿するものがないってなってきて、本当になんか日常のことをちょっと取り上げて投稿してみたりとかするんですけど、やっぱり今まで作品を上げてたんで、日常のところになると反応が薄いなっていう感覚はすごくあって、で、自分自身も、毎日投稿を何のためにやってるんだろうってなってきたので、一旦やめました。っていうのがあったので、なるほどなーって今すごい納得しました。
でも今多分この時期になるので、ネハさんと同じ悩みとか感想をリアルに持ってらっしゃる方結構多いのかなと思うんですが、でも先生あれですよね、なんか SNS とかブログとかって毎日やっぱり上げた方がいいとかって言いますけど、そのいわゆる今の話に出たネタ、はい、提供することを毎日アップするにはどういう工夫が必要かっていうところいかがですか。
あ、そうですね。なんで、そう、毎日ってね、最初ちょっと大変なんですけれど、ただやっぱそこってすごく大事で、定期的にアップするっていうのが、まあ大事かなと思います。で、まあもちろん毎日できる人は毎日でもいいんですけど、例えば週1回とかでも僕は最初いいかなとは思うんですよね。で、大事なのはその続けられるっていうのが大事で、続けられないとなかなかしんどくなってくるというか、続いてることでファンになるみたいなのがあるんで、うん。なんでまず続けられるっていうのが一つと、で、ネタはですね、まあ、なんでそのジャンルに関わるところを、どうでしょうね。まあ、いろいろ、まあ、調べてみたりであるとか、まあ、そのジャンルに関わる、例えば本から、別にそのままね、内容を取っちゃうとまずいですけれども、なんかそこにまつわるような、情報とかを、まあ、調べてきて、まあ、まあ、ブログとかだとね、まあ、自分なりに書いたりとかですし、まあ、インスタだとね、写真なんでね、作品、ね、今、ネハさんが言ったみたいな、写真だとね、結構やっぱ作品作んないといけないっちゃいけないので、なんで、まあ、それを、まあ、ペースをちょっと、どう、保つか、ですよね。だから、毎日だけついんで、1週間に1回とか、あとは、同じ作品でも、例えば、なんかね、角度とか、うん、なんかシチュエーション変えて撮ってみるとかっていう形。
確かに。
うん。なんかそういう、見せ方を変えるっていうのはすごく大事かなと思うんですよね。なんか、同じ作品でも、なんかね、背景をちょっと変えてみるとかかもしれないし、うん。なんだろう。だからそういう見せ方の工夫ですね。ここは非常に大事かなっていうふうに思いますね。はい。
ネハさん、今、見せ方の工夫ですごくご納得してましたけど。
はい。そうですね。私もものづくりをしたときに、やっぱり一個にかかる時間が長いので、それを毎日投稿ってなると間に合わないってなるんですけど、やっぱりなんか見せ方って本当いろいろあるなと思って、角度もそうだし、やっぱりなんかどういうなんかシチュエーションで使うとか、なんかやっぱ方法を探そうと思えばいろいろある。使った道具はこれですよっていうご紹介でもいいかなって今、ジャンルをっていうことだったので、なんかやり方ってやっぱ考えたら無限大だなって納得しました。
そうですね。なんで自分がね楽しめる形でまあ、いろんなね見せ方を工夫しながら出していくっていうのは非常に大事かなっていうふうに思いますね。
はい、確かにね。同じ、例えばショップを経営されているオーナーさんでも、ね、その見せ方、同じものを取って投稿するには見せ方で違ってくるということなんですね。多くのね、工夫がやっぱり必要ですね。でもなんか、うん、先生からコツを聞くと、こう、なんだろう、 気負いなくなんか始められそうな気は少ししてきました。
あ、よかったです。そう、 あと SNS あとやるときですね、もう一個ちょっとポイントがあって、で何かっていうと、なんだろうな、ちゃんとその売れる動線をちゃんと作るっていうのがすごく大事で、うん、なんかたまに相談あるのが、なんか例えばインスタやってますとかブログ書いてるんですけど売り上げにつながらないんですみたいな、いう方がいらっしゃって、で例えばブログ書いてる人とかもで、なんかでよくよく聞いたら、なんかそのブログの中でどうやってお客さん注文するんですかって言ったら、うん、特に何も書いてないですみたいな、問い合わせ先もないですみたいなとかね、そので、なんだろうな、そのそういう連絡先も書いてないみたいな感じだったりする場合が結構あって、だからきちっとその自分はこういうものを提供していきたいとか、ここに持っていきたいっていうのをちゃんとアピールできるように流れを作っておく。うん。多分インスタとかだとね、なんかプロフィール欄に自分のブログ貼っとくとかでしょうし、まあ、ブログだったらそこから、見られて、で、そこからなんか自分の商品に問い合わせが来るようにとか、ね、なんか体験とかなのか、無料相談とかなのか、まあ、もしくはそのまま申し込みできるみたいな。なんかそういう、ちゃんと流れを、まあ、作った上で、SNS で発信ってしないと、だから結構なんか、ね、いるのが、なんか、インスタでフォロワーが5000人いるけど、売り上げゼロですみたいな感じの方とかもいらっしゃって、うん、なんか本末転倒になっちゃってるというか、何のためにそれをやってるのかっていうところなんで、ゴールをちゃんとね、作るって、これすごい大事だなっていうところなんで、うん、ここをぜひ作ってほしいなっていうところですね。
なるほどですね。そういうゴール、まずターゲットを明確にして、で、自分が何者なのか、どういったものが提供できるのかっていうところをちゃんと明確にして、統一性を持たせて、で、きちんと動線を作っていくと、このポイントなんですね。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。坂本先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ネハさん、今日の内容いかがでしたか？
いやー、すごくためになりました。
ためになりましたね。
なんか、やっぱり自分の持ってるその SNS のアカウントを今後どう活用しようかなっていう、迷ってた時だったので、ちょっとなんか、うん、あ、ポイントがちゃんとあるんだっていう気づき。面白かったです。
いや、なんか本当にね、嬉しい情報でした。ありがとうございます。この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。